さて今週のザ・高知ユニバーシティクラブなんですが、高知大学の南明寮にお邪魔して番組進めてまいります。実ははるばるモンゴルから高知大学にやってきまして、現在こちら南明寮で生活しながらキャンパスライフを楽しんでいる留学生がいるということで、そんな彼にいろんなお話を聞いていきます。人文学部社会経済学科3年生のテルメン君です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
テルメン君、日本語上手ですね。
私まだまだ日本語勉強してるから、自分まだまだと思いますね。
でもあれなんですよね、あの高知大学に来て3年目で、高校はモンゴルの高校だったんですけど、そちらでも日本の勉強をしてたんですよね。
はい、そうですね、あの私の高校は新モンゴルという高校学校なんで、昔は新モンゴル高等学校だけだったんですよ。学校は日本の、あの教育制度を見本にして日本式の高校を作ったわけです。でそこで私は3年間ぐらい日本語を勉強して、で日本に留学するそういう資格を取ってから来ました。はい、
日本に留学する資格ってあるんですね。
資格というか、あのそのザ、あの非外国人留学試験という試験を受けてから、 ある程度の水準を超えた点数を取ってきますね。
あのテルメン君、あのここまでの日本語もある程度の水準突破してますよ。
やっぱり日本の大学生活を送るために必要な日本語を勉強しないといけないから、それまでに勉強しようしました。
そうですか。そんなテルメン君なんですが、こちら南明寮の住み心地ってどうですか？
やっぱり日本を体験しますね。日本のいろんな習慣とか文化とか、日本人から学べるところもたくさんあるし、で日本人と協力しながら共同生活を送るっていうのは一番魅力的なことですね。もし私大学に来て一人暮らししていれば、これぐらいのいろんなことを体験できないかもしれないですね。はい、
しかも南明寮というと、やっぱりあの高知県民だけじゃなくて日本全国から学生がいらっしゃいますんで、その日本全国のその土地柄を知るのにもいいかもしれませんね。
確かにそうですね。私の寮で知り合いの沖縄からの友達もいるし、北海道からも友達もいるし、そういう感じでいろんなところから来ている人を集まっている場所だから、すごいいいと思います。
なるほどね。そんなテルメン君は社会経済学科ということなんですが、大学ではどんな勉強をなさってるんですか？
はい、経済学の中で特に公共経済を勉強しています。で公共経済というより、福祉経済、地方自治体などの経済を中心にして勉強をしていますね。はい、
そうなんですね。でそもそもですね、高知大学に留学しようと決めた理由、これ何かありますか？
ありますね。私の出身高校から今現在150人ぐらいの学生が来て日本に留学しています。ほとんどの学生は東北関東地方に留学しているんで、信州大学に例えば20人ぐらいの出身学校の友達もいるし、そういう感じでみんな集まっているんですよ。西日本はあまりにも少なくて、特に高知大学に来ている先輩は一人だけいたんですけども、私は車に卒業して帰ったんですね。でそういう面で一人でなんか挑戦してみようかなっていうまず第一の理由があって、でその後はやっぱりこの社会経済学科で公共経済を学べると思ったんですね。
そうなんですね。いや、あえてその仲間が少ないところに飛び込んでみようっていうのは本当に素晴らしいことなんじゃないかなと思いますけどもね。あとね、やっぱりいざ日本にやってきて、そのモンゴルの高校で学んだ日本のことと、これはまたえらい違うじゃないかっていうことはありましたか？
はい、やっぱり一番大きく感じたのはその上下関係ですね。でモンゴルで年をよく見て上下関係決められるんですけど、日本の社会で社会地位によって上下関係決められるのを見てちょっと驚きました。
なるほどね、そういったことはあったんですよね。じゃあここでですね、この南明寮で テルメンさんと同じ部屋に暮らす斉藤さんにご出演いただきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
斉藤さんはテルメンさんと同室、一緒に暮らし始めてどれぐらい経つんですか？
そうですね、まあ、この寮はなんかその部屋の同室者ってのは、まあ、そのずっと入ったというか一緒じゃなくて、結構、まあ、年に 2,3 回とか変わる機会があって、それでまあテルメンともその今一緒ですけど、その過去もう何回か一緒になって、多分合わせたらもう半年ぐらいは一緒に生活してますね。
さっきね、テルメンさんにそのモンゴルから日本に来て、まあ、驚いたことっていうのを聞いたんですけど、テルメンさんの日頃を見てですよね、何かこう、あ、モンゴルではそうなのっていうのありました？
まあそうですね、なんかいや、モンゴルって正直なんか僕からしたら日本の方が物も多いしなんか便利だと思ったんですけど、なんかもう全然最先端の情報も技術も知ってて、なんか僕よりなんか全然パソコンも使えたりするし、なんかすごいなって普通に感心させていました、ね、
いや、あのね、テルメンさんを見てるとね、すごいですよね。あの、逆に我々が日本からモンゴルに行って、果たしてここまでこう順応してですね、やれたのかなっていうふうに思わせてくれるような、そんな空気がありますよね。
やっぱさっきもテレビに話してましたけど、ただ自分が異国の地に行くってだけでも、まあ、不安だったりするだろうけど、さらに一人で周りの同じ、ね、モンゴルの同郷の人がいないところに飛び込もうっていう勇気は本当にすごいなと思いますね。
いや、そうだと思いますね、うん、そしてテルメン君、あの、何でも日本に来てですね、ヒッチハイクをして仙台まで行ったって、これ本当ですか？
うん、本当です。
どれぐらいかかりました？
まあ無計画で行ったんで、まあ春休みをずっとあの旅しようという気持ちで、で仙台は一応向かって合宿場に行くつもりで、で途中でいろんな心寄っていったんで、すごい楽しんでいました、はい、
あの途中ですよね、皆さん結構親切にしてくれました？
本当にあの日本人優しくしてくれましたね。あの例えばあの途中で高速道路の入り口に私立って車を捕まっていったんですけど、たまにあのサービスエリアでご飯をおごってくれたり、あのその乗せてくれた家族もあの自分の家に泊めてくれたりとかいろんなお世話してくれましたね。本当にありがたいです、は
い、いや、それは本当に、ま、これまた貴重な経験でしたね。
そうですね、あの一番よく感じたのは、まあ、約束して会うというより約束せずにあの偶然会うという出会いはすごいいいかなと思いました。でそのありのままの感じで会ってるから、それこそなんか日本人らしさを感じられるかなっていうのも分かったし、で数多くの人々と出会って本当に嬉しく思っていました、はい、
なるほどね。勉強以外にもいろんな体験を通して日本というものをね、まさにこう体感したんですね、うん、分かりました。とここまでは現在モンゴルから高知大学にやってきて、こちら南明寮で生活をなさっております人文学部社会経済学科3年生のテルメン君、そしてテルメン君と同室の斉藤君、お二方にお話聞きました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
さて今週のザ・コーチユニバーシティクラブは高知大学の南明寮にお邪魔してお届けしております。では続いて南明寮の副総務松尾くんにお話聞いていきます。松尾くん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
これ副総務って何やるんですか？
そうですね、基本やっぱ事務作業が多いんですけど、まあ、南明寮の中で何が起きてるかっていうことを、まずいつも毎日22時ぐらいから寮長会議っていう風に、各寮寮長がその日に何が起こったのかっていうことを持ち帰ってきてくれるんですけども、それをまあ持ち帰ってきてもらって、今後どのような対策を取っていくか、これからの行事は何があるのか、どういうことを寮生に伝えていったらいいのかとか、あとは大学といろいろ話し合ったりとかして、今後南明寮と大学がどういうふうに交わっていくのか、そういうことをやってますね、基本的には。はい、
今のお話聞くとですよ、じゃあ寮長は必ず毎日夜10時にはいなきゃいけない？
そうです
それも規則なんですか？
規則、まあ寮長になったらもうそれをしないと、やっぱ 代表なんでやっぱ
そうか、じゃあ寮長になるっていうことはもうそういう責任も果たしていくんだよということなんですね。
そうですね。
すごいな。でですね、小耳に挟んだところによりますと、南明寮ってその他にもいろいろ面白いルールがねあるみたいですね。
そうですね。例えば、基本的なところから言っていくと、食堂に入るときに挨拶として失礼します、こんばんは、失礼します、こんにちは、失礼します、おはようございます。お風呂に入るときも同じように失礼します、おはようございますだったりとかしないといけないですね。
いただきます、
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 いただきます。
部長、
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 部長。
あとは、お風呂で出ていくとき、誰かお風呂の中に入ったらお先に失礼しますっていうのは当然じゃないですか。でも誰もいないときでもお先に失礼しますっていうふうに言わないといけないとかいう、ちょっとおかしなルールもところどころはあるんですけども、はい。
しかも聞いたところによりますと、これ今もそうなのかは知りませんが、新入生ですよね、今の時期新入生もいっぱいいると思うんですけど、食事をするときもお風呂に入るときも先輩についていかなきゃいけないっていうのは本当ですか？
そうですね、ルール最初はやっぱルールいっぱいあるんで、それを覚えてもらうためにも上階生と一緒に行動してもらって、それでルールをだんだん覚えてきたなっていう頃になったら仮解放っていう期間があるんですけども、1週間1回生だけで自由に行動させてみて、それでもしルール違反なんか間違ったことをしなかったらもう解放っていう風になって、その1回生これからもずっと自由に上階生なしでも食堂に入ったりとか風呂に入ったりとかできるっていう風になってますね。
テルメン君もこれやったんですか？
はい、もちろんやってました。はい、
仮解放とか解放とかですよね。なんか自動車学校みたいな、ね、規則ですごいですね。そこまで厳格なルールをね、厳格かつユニークなルールがあるんですね。ああそうか。でね、さっきちょっと新入生のお話も出ましたけど、そもそもですね、南明寮って今何名ぐらいの学生がいるんですか？ダジャレみたいでしたけど、
約190名いるんですけども、そのうちだいたい70名ぐらいがこの春入ってきた新入生ですね。
これかなりの割合ですね。
そうですね、多分僕たちも3回生なんですけども、僕らが1回生だった頃も多分70名近くはいたんだと思うんですけど、やっぱし解放やら仮解放やらなんか意味のわからないルールやらいろいろあって耐えきれなくなって辞めていっちゃった人たちとかいたんで、はい。
そうか、この時期ならではなんですね、この人数はね。
そうですはい、
なるほど。今年は何名残るのかなというところなんですね。そうかそうかね。いやー面白いですね、やっぱりね。南明寮ってズバリですよ、その松尾くんから見てどんな魅力があるんでしょうね？
そうですね、一番の魅力はやっぱ上下関係が身につくっていうところだと思いますね。もう嫌でも上階生と話したりしないといけないし、一緒に生活していく、ましてや1回生の時だったら上階生がいないとご飯も食べれないしお風呂も入れないんで、嫌でもやっぱ親しくなっていかないといけないんで、敬語とかもだんだん、最初はやっぱ高校生までだったら敬語とかも適当なところがあるんですけど、大学に入ってきたらすごい、南明寮に入ってきたらすごい敬語も上手くなるしそういったメリットもありますし、なんせ毎日が楽しいですね
確かにこういう寮生活って社会人になってからはそうできる機会はないですよね。
そうですね、僕のイメージだったら寮っていう寮生活っていうのは大学までだと思ってたんで、社会人になれば嫌でも一人暮らしとかできるんで、最後の寮生活できる場としては南明寮って一番って言ったらあれですけど最適なところなんじゃないかなっていうふうに思いますね。
そうなんですね。いや分かりました。ということでこの時間は南明寮の副総務の松尾くんにお話聞きました。松尾くんありがとうございました。
ありがとうございました。